島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日の絆づくりインタビューは FM アイズルカがお送りいたします。 JA 会津四葉会津田島アスパラ部会会長の湯田重俊さんとお電話がつながっています。湯田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあね、会津田島アスパラ部会会長ということなんですが、はい、現在のお仕事はどういったお仕事をされているんでしょうか。
現在仕事、一応農業をやっております。
はい、農業の中でも、はい、
農業の中でもほとんどがアスパラですね。
アスパラ、
あと水筒少しということでやっております、はい、
アスパラ部会という会があること自体がびっくりしましたけれども。
いや、これは何十年も昔から、あります。
はい、会長としてはどういったお仕事をされてるんですか。
会長、どういうお仕事と言いますか、いや、部会をまとめるっていうか、そういうことだな。
はい、さてちょっとね、遡りまして6年前東日本大震災があったかと思いますけれども、農業を営んでいる中で、業務への影響どういったことがありましたか。
いや、影響は大いにありましたね。福島原発事故ということでありますので、
はい、
福島
は
ついてますので、うちの方は放射能の影響はなかったんですが、福島県会津ということになりますから、やっぱ消費者としてはやっぱ嫌うっていうか、それであれだな、春の出荷の時はまあなんですが、九州の方は終わる頃福島県が出ますから、出荷がね、販売っていうか、ただ夏場の場合は全国一斉ですから、その時はやっぱ福島産ということになったせい、やっぱ嫌われ、ちょっと嫌われてきましたね、原発以降はな。
やはり風評被害ということですね。
風評被害で福島産ということで、安値、あれからは安値が続いております、夏場はね。
さあ、そこから6年経過したわけなんですが、徐々にそういった影響というのは、
だいぶなくなってきたとはな、市場とかああいうところは言っていますが、やっぱこれある人はいつまで経ってもちょっとありますからね。
はい、さあそれではね、湯田さんの専門でありますアスパラについてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、栽培していてアスパラというのはどんな環境がやはり適しているんでしょうかね。
環境といえばなあ、あったかい町というか、そういうところが本当は一番いいんでしょうが、うちの方は海抜が 600くらいですから寒いというか、その環境に厳しいところで我々は作っています。ただ昼と夜の温度差がありますので、甘いアスパラはできると思います、思ってそれを自信持っております。
そういうその温度差がかえって甘みを出す、
って、いや、じっくり育つって言いますか。
アスパラを育てていて楽しさみたいなところは、
楽しさ、
はい、
そういうのは特別ないんですが、やはり とってもとっても出てくるっていうことで毎日な、毎日飲みますから、
はい、うん、やっぱ成長過程を見ていられるというのは、うん、喜びにつながりますよね。
今日とってもまだ明日それ以上に出てくればなおな、
うん、
面白いっていうか、
はい、うん、もうユダさんにとっては子供みたいなもんですか、アスパラは。
と言いますか、うん、とにかくこれが仕事ですから、まあ、とにかくな、
はい、さあ最近ですね、
はい、
あの会津アスパラの中でも、
はい、
ピンク色のアスパラが出たと伺ってるんですが、
はいはい、昨年ちょこっと始まって、
うん、
今年もまた今年4件でちょこっとずつやってるんですが、
はい、
終わりですが収穫は終了、ほとんど終了になりますが、なかなかこのピンクの色を出すっていうか、
うん、
それがなかなか難しい、
ね、どんな風に出るんですかこのピンク色というのは。
ピンク色は遮光しますから、太陽を当てないで育てると、
はい、
紫アスパラがピンク色になるという、
なるほどね、もともとは紫アスパラ、
紫アスパラですので、柔らかくて、
はい、
甘いっていう、あとポリフェノールというかそれも多いですし、それよりも紫方美味しいですからね、甘みもあるし、
あれですかね、
か
柔らかくて生でも、
はい、生でも
召し上がりいただける
とと、本当は生方あの紫色を出すっていうかアップルの場合はな、
はい、
うん、熱を通さない方が、はい、あの色は出ますから、そのために紫アスパラっていうのはほとんどというか、あの色を出すには生食が本当は一番いいんです。サラダですね。
そうですね、サラダいいですね、
はい、色取り豊かに、はい、大丈夫ですから、
はい、もうあれですよね、地元の飲食店の皆さんもこういった彩り豊かなアスパラが揃うとですね、なかなかいいんじゃないですか。
いや、現在というか今年からこのワゴマトの飲食店で、
うん、
10店舗かな、
はい、
それで桜アスパラをやってるんですが、
うん、
だいぶ好評なような好評であるということを言ってきました。
ピンク色というだけでちょっとテンションが上がるような感じがしますね。
ここじゃないですからね、
また名前が会津桜アスパラというのがいいですね。
あ、いいですね、あの桜の心のアスパラということになるな、
はい、まあ、アスパラ のベーコン巻きもそうですけれども、ピザとかパスタとかパンとかね、はいはい、いろいろなところに
できますからね、
使用できるんではないかと思います。そうですね、
はいはい、
はい、さあそれでは最後になりますが、はい、ユダさんから今ラジオをお聞きのリスナーの皆様に何か PR があればお願いします。
はい、標高600で作っておりますアスパラですので、甘くて美味しく柔らかいアスパラですので、ぜひ会津田島アスパラおかそをよろしくお願いし、食べてください、よろしくお願いします。
はい、今後もね、会長として引き続き頑張ってください、うん、ありがとうございます。
はい、
本日は JA 会津四つ葉会津田島アスパラ部会会長の湯田重俊さんにお話をお伺いしました。湯田さん、はい、ありがとうございました、
はい、よろしくお願いします。
なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの知れない。
安全で広くっておしゃれでかっこいい快適なお部屋がいいな。私ってわがままかな。
そんなわがまま全部入りの車ができました。両側スライドドアの5人乗りスーパーコンパクトボックスルーミー誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。